もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい、
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
主人とのセックスレスについてです。
はい、あなたおいくつ？
35歳です。
35歳。ご主人は？
45歳です。
はい、お子さんいらっしゃる？
あ、いません。
いらっしゃらない、
はい、
ご結婚何年目？
5年目です。
お二人とも初婚？
そうですね、初婚ですね。
はい。で、その、ご主人とのセックスレスについて、はい、もうちょっと詳しくお話しいただきたいんですけど。
あ、はい。結婚して5年目なので、
はい、
結婚してすぐに、もう私も30歳だったので、すぐ不妊治療を始めたんですけど、
はい、
不妊治療をしてる時に、やっぱり最初はタイミング療法から始まって、先生にこの日は絶対チェックスしてくださいとか、そういう指示があったりとかして、
はい、
主人も主人でなんかちょっと大変だったみたいなんですけど、
はい、
だんだん不妊治療のステージが上がっていくごとに、主人が病院に行って個室で精子取ってもらったりとか、
はい、
そういう機会とかもあったり、あと私も注射を結構打ってたので、なんかちょっとイライラして当たってしまったりとか、
はい、
そういうことが3年半ぐらいです
。3年半。はい、
はい、で去年ぐらいにもうやめようかって話になって、
はい、
でもう不妊治療をやめたんですけど、
はい、
ただだんだん不妊治療をしていく上で、
はい、
精子と卵子をそれぞれ取って病院でくっつけてもらう作業があるんですけど、
はい、
もうその作業の段階に入った時点で、二人ともセックスしなくても子供を作ってもらえるっていうのがもう頭についちゃったもんで、
はい、
もう全くしなくなってしまったんですね、性交渉とかを。
それはいつ頃から？何年前ぐらい？
結婚して2年目ぐらいですね。
ああ、なるほど。
で、病院でやってもらうからしないので、
あら、はい、
触れ合いとかも全くなくなってしまって、
はい、
で私はしたくて旦那に交渉するんですけど、
はい、
いやもう仕事で疲れてるからとか、家ではそんな気分になれないとか、
はい、
あと休日だからゆっくり休ませてとか、
はい、
じゃあいつするのって言ったら、じゃあ来週の日曜日にしようかなとか、
ええ、
じゃあ約束ねって言っても、しないですし、
はい、
そのやり取りが3年ぐらいずっとあって、
はい、
できないんだったら、
うん、
できないでいいから別に、
はい、
それだったらもう離婚しようよって、子供もいないんだからって言って、
はい、
で話をここ1ヶ月ぐらいずっと主人の方にしてるんですけど、
はい、
主人はいや俺は好きだから結婚したから、
はい、
だから別れる気は全然ないって言って、
はい、
でそんなに寂しいんだったら浮気してもいいよと、
はい、
外でしてきてくれていいからって、
はい、
でそれだとなんか離婚、そうなんか別のことで離婚するってなって、それを材料に慰謝料請求とかされても困るんだけどって言ったら、
はい、
言ったら書面に残してもいいよって言われて、
はい、
じゃあその書面がもしあ、後に離婚とかになった時に効力を発揮するのかどうかっていうのをちょっと知りたいなと思いまして。
はい、ああ、なるほどね。
はい。
はい。まずですね、その不妊治療というのは、
はい、
ずっと
3年半ぐらい
してるわけですよね。
はい。
不妊療法。で、それはもう、じゃあとりあえずはやめてしまったのね。
やめました。はい。
それやめたのは4年目ぐらいに？
そうですね。はい。
で、その後、じゃあ、いわゆるセックスなるものは何回ぐらいしてんの？
1回ですね。
あ、ってことは、今5年目だから、4年から5年の間には一度しかなかったですっていうこと？
そうですね。はい。
そうすると、あなたとしては、その不妊治療が負担になってしまい、ご主人もそうだけど、あなたもタイミング失って、ご主人はどっちかっていうと、なんていうのかな、セックス嫌いになっちゃった。
そうですね。はい。
というふうに思ってるわけ。
そうだと思います。
で、あなた自身はセックス嫌いにはなってない。けれど
なっ
も、
て、はい。
なってない。
そうですね。はい。
あなたの場合はね。だけど、ご主人は好きだから結婚したっていうことは、セックスはなくても、ずっと一緒にいたいわけね。
そうですね。はい。
で、あなたはセックスがなかったら結婚している意味がないと思ってるわけね。
子供がいたらまた変わってくると思うんですけど、父親、母親っていうものになれると思うんで、なので、私たちをなれなかったので、なんで、まあ、恋人のような気分でいたいなと思ってたんですけど、
恋人気分じゃなくて、今どういう気分？
まあ、夫婦なんで、まあ、結婚してるんで夫婦なんですけど、まあ、恋人のような状態で二人で暮らしていけたらなって私は思ってて。
そこにはだから必然的にセックスありなんですよね。
そうですね。はい。
というふうに思っている、あなたはは
い。
ね。今日のご相談は最後におっしゃった、これって法律的に有効ですかっていうことですか？
そうですね。はい。
わかりました。今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、まずストレートに質問されている方から、法律の話に近い方からお話をしていきたいと思います。書面に残してもいいよ、その効力あるのっていう話の根っこはですね、前提は結婚して夫婦になると、その結婚した相手以外とはセックスをしないと、まあしてはいけない、固い言葉で言うと貞操義務って言うんですけど、まあ浮気しちゃいけないっていうと一番わかりやすい言い方だと思いますけど、
そうですね。
そういう法律上の義務が生じるわけですよ。ね。で、だから奥さんが夫以外の人とセックスをすると、不貞っていう、まあ浮気ですよね。っていうことになって、場合によったらそれも離婚の理由になっちゃうんですね。もうご存知のようだけれども、民法の条文に書いてあるわけですよね。で、だったら、お互い貞操義務、浮気をしてはならない義務っていうのがあるんだけど、相手がいいよって言ったら、相手がいいって言うんだからいいじゃないかっていう話になるのかどうかって、こういう話になるわけですよね。で、口で言ってるだけだと、後でそんなこと言った覚えがないっていうことになっちゃうこともよくあるので、じゃあ、書面にしてもいいよと、こう、旦那さんが言ったわけですよね。で、だから、そういう意味で言うと、貞操義務ってお互いにそういうことをしてはいけないっていうわけだから、相手が、まあ、法律はそうなってるけど、私は気にしない、やってもらってもいい、なぜならば私は妻とセックスをする気持ちがないからだということを書いてくれたらですね、それはそれで何の意味もないということではないと思います。だから、ただの、いわゆる浮気とか、いわゆる不貞行為だというのとはちょっと違う。自分は不貞なんかしたくなかったんだけれども、だからさっきのお話で言うと、自分はそんなことはもともとしたいと思ってなかったと。それで、その不妊治療が終わってから、まあその子供の話は別にして、二人で恋人気分で、仲良く夫婦でいてセックスもしたいと思って、そういう働きかけもしたのに、夫が、私はその気がないと言われちゃいましたと。で、だったら離婚しようと言ったら、離婚はしたくないから他のとこでセックスしてきてくれと言われたって、こういうことをちゃんと書いてあればですね、裁判所もただの浮気と同じには扱わないと思います。で、だから絶対大丈夫ということを言ってるわけではないんだけれども、一つの裁判所の考慮 要素にはなると思いますよ。ちゃんとそういう経緯が書いてあればね。
はい。
あなたがセックスをしようよと言っても応じなくてするつもりもない。まして、いや外でやってきたら、なんだったら書面書いてもいいよという人と、あなたが本当に、こう夫婦で居続けることにどれだけ意味があるのかっていうのを先に考えた方がいいっていうのが私の意見。
はい。
そこを解決した方が話がややこしくならないですよ。
そうです
ね。うん。書面書いてくれたから外でセフレ作ってセックスは外でしてきて夫婦ずっと仲良く行くなんていう、そんな人間シンプルなもんじゃないと思うので。
そうですね、
うん、
はい、
あなたが私とセックスしたくないってのは一体どういうことなんだと。
はい。
自分はしたいと思うのにと。でまして外でやってきてくれっていうあなたの気持ちは本当に自分のことを考えていてくれるのかって、こういう話だと思うんですよ。
はい。
でそっちをまずねちゃんと解決した方が本質的な根本的な解決になると思うのね。あなたは今その、はい、夫のことを好きなんですか？
好きです。
夫として男性として好きなんだ。
好きですね。
だからまあ悩んじゃいますね。そうすると
そうですね。ただ私の主人はすごく優しい人で、
ええ、
私の言うことを何でも聞いてくれる人なんですよ。
なるほど。
セックス以外、
セックス以外は、
はい、
悩ましいですね。
お金の問題とかで困ったこともないし、
うん、
例えばなんか旅行行くときでも一から予定立てて、で何でも持ってくれて、
うん、
荷物も持ってくれて、うん、気遣ってくれてって、もうセックス以外だとパーフェクトな。
なるほど、悩ましいね、その話は。
なんです。ただ、やっぱり、それだけなんですよね。だから、で、旦那も優しさで多分言ってるんだと思うんです。
セックスしないっていうこと以外はパーフェクトっていうからちょっと悩ましいんですけど、それでもやっぱりこの人といたいって言うんだったら、あ、今はすぐ無理かもしれないけど、
あと何年か待つって
待つなり、そのセックスできるような気持ちにどうしたら変えられるかってことを考えるか我慢するか、それは努力してみればいいと思うんだけど、その結婚する前はどうだったんですか？不妊治療する前は。
普通にしてました。
別に
週に
2回。ああ、じゃあ別に普通にしてたんだよね。
はい。
だから彼がセックスが嫌いだとかそういう話じゃないんですよね。
そうですね、はい、
うん、もうどうしてもダメなら別れたいって話を進めていくのか、しばらくこのまま我慢するか、このまま我慢するんじゃなくて、なんとかその元々ちゃんとできていたわけですから、2人でセックスが、はい、不妊治療を始める前になんか精神状態も戻れるような努力をしてみるかっていう、その3つのような気がして、効力は多少あるかもしれないけど、その書面書いてもらって外でセックスするなんていうことは選択肢に入れない方がいいと思います。
わかりました。
はい、
ありがとうございました、
はい、お分かりいただけましたか？
あ、はい、ありがとうございました、
はい、恋人時代にセックスセフレのようにしょっちゅうセックスしてたっていう話。
誰がですか？
あなたたちが。
え、そういうわけじゃないです。
そういうことはないのね。
そういうことじゃないです。
同じような趣味とか同じように何かを語り合うとか、同じような社会に不満持ったりしてお互いに話し合うとか、そういう時間もあったの？
そうです、はい、ありました。
それから同じような趣味で何かどっか行ったりとかもしてたのね。
してました、はい、
うん、だったらお子さんいないんだし身軽なんだから、そこから始めてみたら、
あ、
お互いがお互いに好きなら。
わかります。
うん、できそう？
そうですね、はい、
うん、
ちょっと頑張ってみます。
うん、あんまり自分で頑張るとそれが見えちゃうな。
はい、わかりました、
うん、あんまり頑張んないように、なんとなく相手に、相手がリラックスできるなって方向に持っていけるような体制を作った方がいいと思う。
はい、わかりました。
うん、じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。